ニッポン放送ポッドキャストステーション。
漫画のラジオ。なんか西島さんゲーム出してますね。ねえ、まだ一応アーリーアクセスとはいえ漫画家さんだっていうふうにおっしゃってるんですけど、ご自分で、作ったゲーム、音も自分で作ってらっしゃいますよね、あれね。テキストとかもそうだしっていうやつができるようになってるんで、ふんくんゲームで検索すれば出るかな、多分。ふんくん散歩だったかな、正しくは。というですね、西島大輔さん。はい、そうなんです。他の漫画家さんが絶対やらないムーブをずっとし続けている、西島さんでございますが、で、その西島さんは今、その電子出版レーベルしましまを作られているのですが、じゃあなんでそれ作ったんですかみたいな、話を今回つぶさにお話しいただいております。でさらにですね、それに、まつわるって言っていいのかな、だから西島さんってすごいこう他の方がやらないようなすごい発想をいっぱい実行に移してるんですけど、つながってんですよね、お話聞くとね。そのどことからつながってんのかというと、流浪の名作ディエンビエン風、はい、という作品からつながっているのですが、じゃあディエンビエン風からしましまにどういう風に話がつながっていっているのか、これね、人の発想としてめちゃくちゃ面白いですよ。はい、お聞きいただきましょう。西島大輔さん第4回スタートです。あともう一つが、
はい、
そこまでの作品は、はい、まあ、やっぱり1冊2冊というか、はい、すごい長いシリーズを、
はい、
そんなに書いてらっしゃるね。まあ、魔法使い実はもっとあるっていう、
まあ、実はあるけど、まあ、その時は多分2冊か3冊ぐらいしか出なかったですね、はい、
で DBN 風からいきなりこう、はい、今電子で買うと12冊とかだ、
今ね15、16冊
となると、もうかなりもうペースとして違う、
そうですね、
わけですよね、
はい、
これはどうしたっていうのも変ですけど、
これはね、またちょっと、はい、これまた話が長くなっちゃうそうだけど、
はい、
まあその雑誌は終わんないと僕は思ってたんですよ。
おっしゃってましたね。
早川じゃないぞ、小学館さんだぞ、まあそこで何土地持ってんだぞみたいなね、
まあ確かに、うん、早川さんは一冊出して終わりっていうか、そもそもね、ペリーローダン以外はそんな続いてないわけですから。
そうですね。グイーンサーガー以外は。
そう。あんなにはないから。うん、
でもありますね。まあ、だからグイーンサーガー、ペリーローダンにしようと。あれですね。だから、なんだろう。初めてだから、ちゃんとじゃないや。その定期的、月刊誌でちゃんと原稿料が出て、制作予算が出て、好きに書かせていただくのは初めてでした。で、その前に、まあ、株価版が途中で終わっちゃったんですよ。
はいはい。
出しが終わっちゃった
の、新現実の話ですよね、
新現実、はい、コミック新現実版のディエンビエンフは終わっちゃって、はい、うん、僕はすごく恥じたんですよね、自分を、うん、その一冊出たんですけど、うん、要するに一冊の本には一冊の価値がある。例えば小説一冊読んで長いシリーズじゃない作品だったら一応エンディングはありますよ、
落
ちとか、
はいはい、
そこまで全くたどり着けてないのに打ち切りで終わっちゃった、
うん、
もう本当に恥ずかしくて3冊目だったんですけど、
はいはい、
もうなんかもう世間に顔向けできないみたいな、不良品を出してしまったって思ったんですよ。
あ、途中では
カバー版の時に、
はいはい、
だから二度とこんな思いをしたくない、させたくないと思ったんですけど、
はい、
意外と周りの読者好評で、あれ面白かった続きどうなのみたいな反応なんですよ、あれと思って、
うんうん、
それが活字の小説だったらなんだろう、これ途中で切れてんだけど何なのっていう風になるんですけど、なんか楽しみだ楽しみだってすごいてくれて、まあ、その流れで小学館からも話が来たんですけど、うん、あ、漫画ってそうなんだと、
漫画ってそうなんだ、うん、
だからその小説のように、まあ、青瀬の文庫のように一冊があってそれが終わるとかじゃなくて、途中でぶっちぎられてても続くとかでも次回交互期待とかでも漫画として成立するんだ、読者はその先その先を求めるものなんだって初めて気づいたんですよ。
もうジャンプだったら一番初めに叩き込まれそう
なんですね。そうですよね、それをやれって言われるやつですけど、だからそういう漫画、僕からすれば漫画独特のカルチャーですか、漫画独特の作法っていうんですかね、
うんうん、
でそれはワールドワイドに見て正しいものではない、ちょっと歪んでるものだと僕は思うんですけど、ジャンプですらやっぱすごく王道って言われるけどすごく変わってる、すごく奇妙なものを量産してるなって感じるんですよ。それ全然いい意味でも悪い意味でもなんですけど、だからそれをその 自分の作品に注入して無限に続ける作品にしてみようっていうプランはありましたね。だからまさか現在一応同じタイトルだと16冊出てるんですけど、はい、そんなになるとは思ってはなかったです。8巻か9巻ぐらいで終わらせるつもりではありました。
うん、ただそのやっぱり漫画だったら1冊でもでしかも完結してなくても、はい、何らか読者を引きつける理由ってやっぱあるんじゃないかなって気はして、うん、
はい、
やっぱり文字だけでいわゆる世界が伝わるかというと、
はい、
伝わりきんないっていう気がするんですけど、うん、もう DNBF は確かに1巻の段階ですでにもうベトナムがあったと思うんですよね、そこに。
はいはいはいはい、
でそうするといやここのテーマパークでまだ話続くんじゃないですかみたいな気持ちに読者がなるのはなんかやっぱり漫画独特なんじゃないかなっていう気はしますね。
そうですね、う
ん、文字ではなかなかそこまでたどり着くのは難しいんじゃないかって気がします。
だからなんでしょうね、だから、ま、僕なりに漫画読者の期待に応えようと思って書いたところはすごくありますね、うんうん、でそれがうまく第1部第2部ぐらいまではうまくドライブしてたと思います。出せば読者は増えるし、うん、ちゃんと重版もするし、うん、でねここで水を差すのがですね、はい、環境問題ですね。
ん
このノリノリで書いてたんですよ、
はい、
楽しくて、
はい、
で例えばああジャジャマルってキャラクターがいるんですけど、うんうん、ああこのキャラクターを殺したくない、
うんうん、
ああなんてかわいそうなんだと思ってふっとこう悲しくなっちゃったんです。それ初めての経験で、
う
ん、そのあキャラクターが生きるってこういうことかと、
うん、
殺したあの今までは企画書みたいな作品を書いたから企画書 A 的にはこうです、ここでこういうことが起こりますみたいな、うんうん、あの物語のグラフとかもここが頂点ですみたいに作ったんですけど、あこのキャラクターからしたかこのなくしたくないなんてかわいそうなんだって思ってふっと切ない気持ちになったりして、あこれが漫画かと、なんと素晴らしい表現ジャンルなんだろうと、うん、まあそれみんな当たり前にやってるのかもしれないですけど
その段階で結構なキャリアが積み上がってから感じた、
うんうん、でこのまま続けていこうと思ったんですけど、その環境問題、
はい、
まあ、今で言うと SDGs ですかね、
は
い、だからオイルショックが発生したの知ってます？
オイルショック？リーマンショックとかじゃなくてですか？
リーマンショックって2000年代2008年9年ぐらいかな。
まさにリーマンショックぐらいですよね、それね。
まあまあ多分リーマンショックなんでしょうね。紙が高くなっちゃったみたいな。まあ今の、ね、戦争でこれが高くなるみたいな。まあ経済は全部つながっているので、
はいはいはい、
資本主義の名のもとに、
はい、
その分厚かった一気が減るってタイミングがあったんですよ。なんか分厚比べありましたよね昔、
はい、
アフタヌーンとか
も、
はい、1000ページだみたいな、
ありました。
であのインフレがちょっとねどっかで消えたタイミングがもしかしたらそのタイミングかもしれないんですけど、まあ、そうですね、環境問題というのは経済ですね、うん、あの経済問題で紙が高くなっちゃったから、で仕入れられなくなったから薄くします、
雑誌自体よっていう、
うんうん、で DNBF 薄くなるんですけど、
はい、
DNBF
一気が
薄くなるんですけど、はい、DNBF 連載なくなるのどうですかって言われたんですよ。
ちょっと待ってください。なくなるのどうですか、
どうですか、
あんまり聞かない質問ですね、う
ん、連載打ち切りじゃないんですよ。
はい、
打ち切りじゃないんだけど、うん、隠れて書くのどうみたいな、乗らないんだけど本だけ出続けるのどうっていう提案を、もちろんその名物編集者と江上さん、
江上さん、はい、うん、
江上さんに提案されてですね、わすごっと思って、
ちょっと待ってすごって思ったんですか、
はい、
はで、すご
っ、どういうことって思うわけですか、はい、で僕例えばまあね、そのもっと大物作家さんで紙に乗ることが最大の誉れと思ってれば、
うんうん、
なんでしょう、ノーって言ったはずなんです、
はいは
い、いや私が引っ張ってるのこの雑誌だし、
うんうん、
私あっての雑誌でしょあなたっていう風になるはずなんですけど、僕そんな気も全然ないから、なるほど、それ乗らないで隠れてて単行分だけ出るっていうことですかってお聞きしたんですね、はい、そしたら、はい、まあそうですね、まあでも手のいいリストラとも言えるわけで、でも原稿料は出ますよってなって、でちょうど作品が第2部に差し掛かったんですね、
はい、
で第1部は、ベトナムに訪れた日系アメリカ人が、うんうん、ベトナムを目の当たりにする。第2部はその目線が変わって、ベトナム軍のそのベトナム側の勢力の、ベトナム解放民族解放戦線に加わって、逆に農村からゲリラ戦を仕掛けるっていう感じだったんですよ、うんうんうんうん、雑誌に載らないで本が出るってのはとてもゲリラ戦に似てますね非常に必然性がありますねって話になって
自分で自分を納得させるロジックが思いついちゃったんですね、うんうん、
だから隠れながら出るってことですよね。でお金は、軍事援助は常にあるわけですよね、
うん、もう完全に脳が DNBN 風脳になっちゃってるんですね、うん、その時に、
隠れてやるのいいかもしれないって言って、でしかも まあ、少しのキャリアはその時あったので、はいはい、だったらやっぱ新人さんとか絶対に飲みたいよって人はいるはずだから、もっとそういう人に道を移った方がいいだろうっていう、うんうん、極めてこう何でしょう、ジェントルな対応をしてですね、はい、でゲリラ戦だって言って乗らなくなったんですけど、
はい、
そこら辺からその連載を戦争と考えるっていう考え方が本格化しちゃって、
連載を戦争と考える、うん、ほうほう、
あのこの連載自体がベトナム戦争であって、これね、はい、ベトナムあるあるなんですけど、はい、あのだからフランシス・フォード・コッポラが地獄の黙示録撮るじゃないですか、でもその映画撮ること自体が戦争になっちゃってるんですよ、
はい、
でそれを奥さんが、
はい、
あのコッポラの奥さんがそのハート・オブ・ダークネスでドキュメンタリーにしたりとか、
はい、
もう厄介なんですよ、ベトナム手出すとそういうことになっちゃってて、いつの間にか僕そうなってたなと。で隠れれば隠れるほど、はい、編集からの目線は無法地帯になるんですよ。
あ、そうですね、
うん、気にしないんですよ、あの雑誌映えとか、
うん、
だから勝手に僕は勝手にって書いてるって、あとはまあその大企業と仕事する場合のまあ完全に鉄則ですけど、基本的に編集さんとか担当者は入れ替わっていくものなので、
うん、はい、
今作に対して詳しい担当さんは早々に消えて2代目3代目とかになってしまったので、うん、もうこれをコントロールできるのは僕しかいないっていう状態になっちゃって、隠れてる間に、
もうだからもう本当にあのジャングルに潜んでいる、
そうですね、
自分は、うん、あのこう家族とかもいるし、うん、ここで生まれ育ったんだからどうもなんないけど、うん、あの米軍はあの任期が切れたら、うん、次々新しい人と入れ替わっていくぜ、ね、みたいな、
そうですね、
本当に
そのね、そのジャングルの中で潜んでゲリラ戦を展開してると思ってたら、
はい、
やっぱ届く範囲は、狭いから、多分ね、読者には届いてないんです、読者にはマイナスしかないんですけど、そんなこと気にしてなくて、
はい、
もう観光の投資だから
どっちかというとあのベトナム戦争っていうのは小野田さんみたいな状態なんですよね、修正を知らないっていう、うん、
で大丈夫だろうと、この調子で続けようと思ってたら、あの雑誌自体が終わるっていう、その修正も知らされるっていう
終戦は届いたんですね、修正の方は。
どこゲリラ戦はいかに大きな相手にあの浪費をさせるか、
はい、
でいかに、はい、立地を犯して、ね、粘るかなので、はいはい、粘り続けようと思ったんですよ、
はい、
で無限にできると思ってたんですけど、はい、もう、まあ、そうですね、あのアメリカ合衆国たるコミック一揆が負けてしまったという事態に陥りですね、で気づいたら、
はい、
実際のベトナム戦争以上の時間が経ってたみたいな賞味8年間なんです、ベトナム戦争。
なるほど、はいはいはいはい、
まあ、前後はもちろんありますけど、はい、いろいろ解釈があると思うんですけど、それ以上の時間が経ってた、
はい、
さてどうしようっていう、
はあ、
それがね、もう泥沼化の原因だと思います、
はい、自らも泥沼を、
うん、自ら選んだ決断が悪いことにもなってるし、悪いことというか、その作品をきれいに終わらせること、きれいに終わって、さっきその何角川版が途中で終わってて悲しいとか言ってたじゃないですか、はい、それどころじゃなくてとんでもない終わり方してるので、
うん、
あのその小学館で出てる12巻、ま、紙の本は、
あ、そうか、紙の本は12巻か、はいはいはいはい、
そういう風になっちゃいましたね、
うん、で紙の本は12だったんですけど、
はい、
実際に後からそのなんですか、電子の波がっていう話にもつながると思うんですけど、
はいはいはい
はい、今もう電子版で買おうと思うと、
はい、
ちゃんとその15ですか、
16
か、16
プラスおまけ本が5冊に、
はい、
あのディエンビングプレスっていうエッセイが4冊にみたいなの出しまくってますけど、
そうです、
ね、全部自分で出してるんですけど、
ということですよね、
はい、
そこがもうなんて言うんでしょう、もう本当国の援助なんかないよって紙幣集団が出来上がってるわけですよね、
アジビラ配ってる、あの、はい、ヘリコプターの上からなんかビラ配ってて、これを読め、はいはいはい、これを読めみたいな、
はい、で今僕らが今ゲリラ戦に巻き込まれてるわけですよね
もう収録時間相当長いですから、
ね、いやもう面白いからいいんですけど全然じゃあそれでしましまという個人電子出版レーベル、
はいを立ち上げるに至る、
はい、これはあのアイランドの島を
2
つ書いて、
ね、
島島というものをこう作って、はい、ほぼ全作品を自主電子配信するのを始めたという、
そうですね、まあ、その一期で漫画連伝言法が終わった時に、
はい、
まあ、実はその後もう一段あって二柱が続きを書いていいですよって移籍をさせてくれたんですよ、
はい、
でそのこの作品このまま放り出すのもったいないよって言われて、うん、ちょっとちゃんと書いた方がいいよって動いてくれる編集さんがいたんですね。で、まあ、いろいろ曲折あって双葉社に移籍が決まったんですね、うん、でも双葉、まあ、その当時は多分ね2017年とか18年って紙の本一番売れない時代だと思うんですね。で電子の波が来る前っていうか、あれあそこでちゃんと生き残れた作家とそうじゃない作家さん絶対いると思うんです。も
う
悲しすぎて辞めたとかいると思うんですけど、う
ん、
その二馬車に移籍したのは、DMF の12巻ある昇格看板の6巻までなんですね。6巻までを出してくれて、うん、でプラス DMF トゥルーエンドっていう、もうそれはもう限定で3冊までしか出せませんって最初から言われてたんですけど、3巻で完結させてくださいっていう移籍契約が決まって、でなんとか完結させたんですね。でもうその時も打ち切りや泥沼は嫌だから、
うん、
本当にタイトに、
うん、
二馬車さんでラストまでいて、ちゃんと実はだから終わってるんですよ、
うん、
ベンフは。小学館版しか読んでない方はとんでもない逆切れみたいなひどい終わり方したなって感じると思うんですけど、ちゃんと物語的には二馬車版で終わってます。でまあなんとか完結できたなと思って、すごく安心してたんですけど、契約的に、まあ、出版契約、まあ、著作権というのは著者に常にあるもので、出版契約を、まあ、出版社と結ぶわけですね、うん、だから小学館に1巻から12巻までの出版契約があったんですけど、それを解除して、二馬車さんが1巻から6巻までの契約を結んでくれた、うん、でプラス、トゥルーエンド3巻つまり9冊の契約を結んでくれたんですね。って考えると、え待って、7巻から12巻ってどうなってんのって思ったんですよ。
そうなりますよね、うん、
で小学館が手放し、二馬車がキャッチしない何かだから、うん、僕しかないんですよ、権利者が、関係者が。
あ
で変だなと思って、法的に面白いなと思って。
面白いなんだったんですね、
うん、法的にこう真空地帯が発生してると。あと二馬車さんは青材通信っていうベトナムエッセイをあんまり欲しがらなかったんですよ、うん、代わりにいやこんなの誰も読まないから、こんなおじさんのうんちくみたいに読まないから、ね、
いやいや、もうちょっと柔らかいんじゃないですか言い方。
まあ本音はそうですよ、
本音はそうに違う、
書き下ろしを書いてくださいって言われて、別の作品書いて、まあ差別化ですね、うん、もっといい言葉、差別化だな、バージョン違いですね、うん、ニューエディションで出したいっていうことだったので、青材通信も浮いちゃってるんですよ、
うん、
その遺跡の契約に入ってないから、
はい、
待って、ってことはこのエッセイだけ出せるなみたいな、
うん、
誰にも出版権がないし、
うん、
でそこら辺からちょっと電子の権利、電子っていうか出版の権利ってすごく考えるようになったんです、
うん、
つまりその、今書店でその当時ですけど2018年ぐらいに書店で DMF を全部読もうとして、新しい読者がいるとして、二馬車から出した6巻とそのプラストゥルーエンド3巻しか読めないわけで、うん、青材通信とかでも読めないし、読めないとこいっぱいあるから、でも出版社はそれを紙で出すリスクは負わないってことは、あじゃあ自分で出せばいいのかもしれないと思って、うん、まずはその青材通信、二馬車には収録されなかったエッセイ漫画を、まあ、インディペンデントな出版として3冊に分けて、文化をテーマにしたものとミリタリーをテーマにしたものと、そのまあちょっと旅をテーマにしたものって、エッセイ集だ、エッセイ漫画としてまとめたんです。それも勝負数でも1000部ぐらいしか吸ってないんですけど、でそれはそれでニーズがあるなと思って、うん、そこら辺からその自分の契約されてない出版権みたいなことをどうやって運用しようかってことを考え始めましたね。
でそれでレーベルを設立して、
そうですね、で二馬車で完結した後も、
うん、
人類の歴史が続くように、うん、戦争は続いてるんですよ。だから実は DMF の巻末の年表って、ベトナム戦争が終わってはい終わりじゃなくて、その後に、まあ、例えば隣国カンボジアでポルポト派が台頭してきたとか、うん、第三次インドシナ戦争が中国が攻めてきて起こるとか、も逆に例えばもっともう言うなんでしょうね、もう西暦0年ぐらいの神話の以上前の神話の世界も年表に入っているので、
うんうん、
実は僕の頭の中では DMF は完結したけど前後に全然書く場所ありますよと思ってて、うん、その頃から続編の構想を立ててました。でも、うん、だからその DMF の続編、 DMF カンボジア戦記とか、
はい、
DMF 満州編とか、
はい、
考えてるんですよ。でもっとたどれば、
はい、
三国志、
はい、
孔明が、
はい、
劉備いなくなった後に、
はい、
なんだっけ、南蛮に行くんですよ。南蛮行って言って、
なんか聞いたことありますね。
あれタイ、ラオス、ベトナムなので、あ三国戦も書けるなと、孔栄さんに曲を持ってこうみたいな
確かに孔栄でまだあの辺舞台になってやってないですからね。
孟獲とかすごい人気キャラなんですけど、まあいくらでも書けるなと思ってて、続編を書きたいと編集部に企画を持ってけど、さすがに通らないんですよね。
まあ、通らないのは、まあ、メジャーじゃないからっていうか、
メジャーじゃない、まあ多分そんなに売れてないからですよ、その利益が発生しないから、うん、でも僕の作品を書く目的は別にビジネスだけじゃないので、
うん、
ビジネスから、そもそもビジネス的に創作活動を始めていないですよね、
ですね、書き下ろしとか、ここまで完全に
スーパー赤字だから、
はい、
で赤も黒も考えたことがなかったんですけど、そのあたりから、あそうか、彼らは資本主義という壁に、
うん、
囚われていると、うん、なんて不自由なんだと、かわいそうな人たちだなと思ってあの思考が共産化してくるというかですねまあ、逆にビジネスを始めるからまたちょっと違うんですけど、そっか、まあ、単に売り上げだけが壁だったらもうちょっと違うことをやってもいいんじゃない、まあ、それの第一段階がその出版権で浮いてる作品を自分で管理するっていう、やっぱちょうど電子の波は来てたんですよ。でそれまで電子書籍って全然2000円とか3000円とか早川の本とかでもそれしか売り上げがなんかたまに来るって感じだったんですけど、なんかやっぱ双葉社は紙がそんなに振るわなかった雰囲気ですけど、電子の売り上げだけは定期的にちゃんと届いてたんですね。桁何桁か違くないみたいな感じになって、ってことはみたいになって、
うん、
だからもう完全にここから自分で自分の出版を管理して、うん、出版権や契約とかもきっちり見直した形で、自分で出していった方が多分読者に的確に届くな、
うん、
で届かないのは出版社が悪いわけでもなくて、うん、電子が整備されてない状況が悪いわけでもなくて、単に僕が悪いんですよ。やっぱその移籍しすぎだし、角川小学館双葉社でしょ、
うん、
あとそのかんすぐ隠れたりするから連載
それはそうです。
だから、ね、だから何巻出てるかやっぱよこの、ね、吉田さんですら分かん
ない。ごめんなさい、すいません、かなり好きな方だと思うんですけど、
はい、だからそこをちゃんと電子レベルでは整理して読者に届けよう、
うん、
読者ファーストではありますよ、考え方としては。で出版社がビジネスで止まるのであれば国に頼ろうっていうのがあって、
そこで文化庁メディア芸術クリエイター育成支援が出てくるんですね。
う
ん、
もう一個上に上がろうみたいなね、
はあ、
あもう民間はダメだ、国だ、国と話をしよう。いや嘘ですよ、嘘だね、本当だ、100% 本当だわ。つまり何でしょうね、その
なんかルール設定をしてるのは国じゃないですか。
そうですね、
ルール設定と同じ次元までいっちゃえば、
そうですね、
もう、うん、あのなんすか出版社とかいう話じゃないぞっていう、
そうですね、う
ん、はいはいはいはい、ことにな
って
で、じゃあって言ってコムスニムスが始まるわけですか。
その文化庁へのその何でしょう、エントリーみたいなのってなんかメディア芸術祭ってあったじゃないですか、今なくなっちゃいましたが、
はいはい、
あれにちょっと入賞してる、もしくは入選してる、押されてる作品であれば OK であって、まあ、そこでやっぱ企画書書いて、その時はねセカマ法を出したかったんですよ、
は
あ
は
あ
は
あ、セカマ法の企画が通らなくてどうしようかなって時に、じゃあ制作予算をくださいみたいな形にして、まあ、それを資金源にして、まあね、広く電子出版の事業を起こすので、文化庁さんは僕に予算をいただけますか個人としてって言って、まあ、マックスまでお金をいただいて、
はい、
あの古い出版社、馴染みの出版社たちも渡り歩いて、まあ、文化庁のポケットからお金を出してデータをくださいって、お宅様で書いた私の過去の作品のデータを購入いただけ、買えませんかねみたいな、購入させてくださいみたいな、権利を買えあれしますみたいなことですね、まあ、お金をそれなりに、あと想定のオリジナル想定で出さなきゃいけないから、うん、想定のデザイナーさんの発注費とか PR 予算とかを組んで、そのまあ自分のところで電子出版を出せる状況を整えたって感じ、法的に整えたって感じです。でちょうどコロナ期の手前ぐらいで、で、まあ、なんとかそれが整ったので結果的には80冊ばかり自分とこが出してるっていう、
まあ、作者さんが自分で出版権買い取りに来るのから、はい、まあ、筋も通ってるし、
そうですね、
ですよね。でそれで、
でもで、まあ、それを、まあ、じゃあどこから出すってことになったので、まあ、出版レベルとしても、まあ、自分の名前を、まあ、レベル名を出そうって、まあ、法人化まだしてないので、
はい、
しましまっていう名前で、まあ、出してるって感じです。
なるほど。
でそれでまあ一応だからその時に全部のターンがビジネス的にはひっくり返って、
はい、
例えばダラダラ連載続けるの良くないじゃないですか。
良くないかどうかは、
あと漫画はやっぱ、ね、3ヶ月に一度出るってジャンプシステムが一番素晴らしいので、
はい、
だって一期で隠れて連載してる時ってもう2年ぐらい出なかったりとかしてますからね。
あ、もうそれ自分のペースで書けちゃうから、自分のペースで
書けちゃうから、
はい、
サボってんですよ要は隠れて良くないですよ、契約不履行ですよ。であと、例えばセカマホも今世界の終わりの魔法使いも6巻まで出てるんですけど、はい、まあ、僕としてはずっと話は続いてるんですね。その宇宙はずっと続いてるから、ファンタジー世界は。でも続編出しませんかって編集部に言いに行って10年ぶりとか言って、
うん、
もう担当者はいないわ、
うん、
ビジネスは成り立ってないわ、
うん、
もう無理ですっていう話になって、うん、だったら、まあ、出せる方法を自分で模索してみますって言って、まあ、そういうところに予算を使ったりとかして、まあ、全部を一旦電子で集約しましたね自分の中で。まあ、それも でそうなるとその何冊もありすぎるとか読めないとか、うん、出版社が散らばってるみたいなマイナス面も全部圧縮さクリアされてですね、まあ関数があればあるほど、まあ、ビジネスは儲かる。まあ例えばあれですよね、ピッコマで一番読まれてるってすごく話題になったのは静かなるドンじゃないですか。
あ、そうなんですよね。
で静かなるドンは、うん、じゃあ、ね、テーマが良かったの、サラリーマンを肯定するタイプのテーマが良かったのって、あのヤクザ稼業よりもサラリーマンの方が大変だっていう物語なので、いや縦読みがいいでしょうみたいな話にもなるんですけど、そういうものを全部ひっくり返して、だからその何でしょうね、関数があるっていうだけなんですよ。
いや重要なことは、
重要なことは
ストックが
線があるっていうのが最大の強みで、うん、そう考えると DMM その時点で70何話もあったので、うん、あこれ強いと思ったら、やっぱちゃんと ある程度はきっちり売れてくれたので、そのだらだら続けてよかった。泥沼の戦争がビジネス的に回収された瞬間だったんですね。
あれですね、やっぱり正規軍と一緒に戦ってた傭兵だったんだと思うんですけど、はい、イメージで言うと、はい、そしたら傭兵で頑張って、いろいろと貯めていたノウハウとか、はい、その蓄えを利用して、はい、自分の独立
国家を作っちゃう。だからカーツ大佐、
はい、
いやいや、まあ、最後爆撃されて終わっちゃうじゃないですか、
ええ、いやもう完全に独立部隊というのもほぼほぼ武装してありえない、ありえない、ええ、なんていうんだろう、ちょっと若干普通に地上波の放送で出したら誤解される部分はありますよね。ポッドキャストでこの時間をかけて聞いてくれるからこそ伝わる、ことがあったと思います。しかも思考が共産化してくるってね。さあ、というですね、こう、まあ、西島大輔さんが作ったしましま、ちょっと参加したくなるよね。参加できるもんじゃないと思いますけど、でそのしましまのお話から、より赤い感じになってまいります、お話が。で最新作が今コムニスムス、はい、これまあ要はコミュニズムをこの発音することがあるよという、ね、国によってはってことなんですが、で今までだいたい第4回で終わるじゃないですか、西島さんはとても終わらなかったので3月31日、はい、次回もあります。3月に日曜日が5回あってよかったねということで、次回配信は3月31日日曜日、午後6時予定でございます。いつもの質問もしてますので、はい、お楽しみに。